宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。今回は215回、7月5日公開です。もう7月になりました。
なりましたね。
1年の半分終わったよ。
早いな。
なんかさ、でも1年の半分終わったっていう話ってさ、5月から6月に入る頃にしない？
まあ、もうすぐ
もうすぐもう今年も半分だねとかっていう感じで、
7月になったらもう、
そう、7月になったらなんかね、本当は7月だよね。
そうそう、
もう本当は7月に入ったら後半スタートだよね。
半分終わっちゃったからね。で、来年はあれですからね、オリンピックが待ってますからね。
オリンピックいつから？
7月
の後半、
うん、くらいじゃないですか。
ね。
もうこのオリンピック興味ないっていうね。
いつだろうな、
ね。今日夏休みですよ。
見に行かないでしょ？見に行くの？
見に行けるんなら行きたい、
ね。申し込んだ？
申し込んだのは申し込みました。
あ、申し込んだんだ。
オープニングとエンディングを。
それめちゃくちゃ倍率高いやつじゃん。
ちょっと待って。開会式と閉会式で言ってもいいんじゃないかな。オープニングとエンディングって。
ちょっと
ごまかしてみたね。ごまかしてみたね。はいはいはいはい。
当たればの話ですけどね。
うん、あれ、いつ分かるの？
二つだけです。
二つだけ。
いつ分かるの？
6月の末ぐらいだから、この放送時点ではもう多分。
おう。
分かってるか分かってないか。
合格か不合格か。
まあ、多分不合格でしょ。
あれなんか複雑なんでしょ。なんか合格したら全部合格で、
あ、
不合格だと全部不
合格。なんか合格したものを全部こう支払いしない
と。そうそうそうそう、うん、そうじゃないと全部取り消しとかっていうね。なんだろうね、あれはね。
よくわかんないですよね。
わかりません。
相模原もね、自転車の、
ね、
コースにな
って。コースがあるから。
だから、それだけ見れればいいかなと思って。
で、見たってことにすると。
そうそうそう。
あるいは、まあ、マラソンでね、コースに行けば、コースのやつは別にね、うん、入場関係ないですもんね。
LINE Pay とか、PayPay とか、いろんななんかこう、何々 Pay みたいなのが最近随分浸透してきましたけれども、宗教での献金とかお布施などはそういうものになってくると思いますかっていうお話です。そもそもやってますか、なんとか Pay。
私はやってないです。
何もやってない。
現時点ではやってないですね。
たくちゃんは？
ナセルさんは？
これ LINE Pay をやってますね。
そうっすか、俺、ですね。ここに入ってるのが、折り紙ペイ。
あ、折り紙。
ペイペイ。
はいはい。
楽天ペイ。
あ、楽天ペイは俺も入ってる。
それから、ラインペイ。
うん。
あと、もう一個ぐらいあったな。あとは、メルペイ。
メルカリ？
メルカリのペイ。メルペイ。メルペイはメルカリの、アプリが入ってると、その中にメルペイが入ってるかな。
うん、何一番使ってる？
ほとんど使ってません。キャンペーンだけ参加してます。
ああ、なるほどね。
すでに LINE Pay で多分500円ぐらいもらい、うん、PayPay で多分、1000円ぐらいもらい、折り紙ペイで、500円ぐらいもらい、うん、みたいな、なんかそういう感じです。
折り紙ペイって何ですか？
折り紙ペイは、こんなマークなんですけどね。うん、鶴のマークの、折り紙のマークなんですけど、これもとも、なんかね、実は僕的には使い勝手はあんまり良くないんだけど、海外で使えるみたいですね。うん、あるいは海外の人が、この折り紙ペイと、なんか中国のなんとかか、なんとかっていうのがなんか連携してるんですって。オリペイとなんとかが。だから、なんか、
救急でしたっけ？
忘れちゃった。
レイボーかな？
なんかペイがくっついてるみたいですね。うん、はい。
ナセルさんは LINE Pay。
LINE Pay。
そうだ、LINE Pay も入ってますよ。
LINE Pay は一番やっぱ便利かな。みんな LINE 使ってるから。
LINE Pay。そうですね。
うん。
はい。あと、クオペイ。クオカードペイ。
はあ。一番やってるね、たくちゃんが。
っていうのもあるし、今度セブンペイ。
あ、はいはいはい。
はいはいはい。
ローソンペイもあんのか、今。
ローソンペイは、っていうかね、ローソンはあらゆるペイが使えるっぽいんですよ。うん、だから、逆にローソンペイを立ち上げないんじゃないかと。それよりも、D ポイント払いか、はいはい、ポンタポイントか。
そうだ、ポンタだ。
でやるか、あとはここにはね、そのポンタも入ってるし、
どんだけ入ってるのそれ。
T ポイントも入ってる。T ポイント。
一番、スマホを使いこなしてる感じです
よ、ね。いや、けど。
急にね、一番最後に入っといて、ね、急に。
けど、使ってはいないですよ、そのペイを。
あ、だから、その、
キャンペーンのみ。
キャンペーンは、だいたい、例えば、1週間とか、
うんうん、
3週間とか、なので、その間に使わなきゃいけないので、使ってますよ。うん、その時だけ。そう。今でもなんか、残金が残ってるやつとかもあったりとか、うんうんうん、なんか面白いですよね。こう、あと、知ってる？プリンって知ってます？プリン。
あの、食べるやつでしょ？
そう、プリン。プリン。
プリン？
プリン。プリンはペイじゃないんだけど、うん、なんか送金アプリ。例えばプリンに入ってるもの同士だと、手数料なくて、お金が送れる。だから、割り勘の時とかね、はいはい、使えるとかなんとかって言ってて、はいはい、で、このプリンも、なんか支払いに使えるのがあんのかな？なんか、同じような使い方も一応できるのかな。まあ、メジャーな使い方じゃないですかね。マイナーな使い方なんですけどね。そう、プリンが使えるお店があるとかなんとかって、どっかに出てたな。
うん、ああ。もう、ペイでしか払ってないみたいな。
LINE Pay で、
とこならもう、
できることなら。
もうコンビニなんかはもう、
あとはスイカだね。意外とスイカはずっといろんなところで使えるから。
そうそうそうそう。スイカも入ってますよ。スイカもこの中に入ってるし、これポンタで、そう、最近、相模原の図書館が変わったの知ってます？
あ、知ってます。リニューアルというか、
そう。
整理するからっていうんで、6月いっぱいぐらいまで。
あ、もう終わってます。もう、5月の後半から6月にかけて、で、なんか、その、これ、図書券のカード、図書のカードなんですけど、登録すると、なんだっけ、スイカとかが、うん、登録カードになるという。
ああ、はいはいはい。
登録しちゃいました、この間。もうパンク状態です、私。頭がよく。
どこにいくら入ってるか分かんなか
ったでしょ。よく使ったから、それを紙に書いておいてます。
一番穴の上に戻ってくるのね。
大事。
ハイテクなことして。
大事、大事。
ね、
大事、大事、ね、大事。あと、どれがどういうね、どこの銀行と繋がってるかとか、
はいはいはい、
どこのカードに繋げてるかとかね。
そうですね。
結構大事ですよね。ね、だから、あと、イオンカード持ってるので、和音ポイントとかね。はいはいはいはい。
で、家族はなんで全くやらないの？逆に。
いやー、まあ、クレジット払いにしてるって言うだけの話なんで、うん、特に、もうペイも乱立してるんで、まあ、淘汰されてきてからでもいいかなっていう思いもあったり。
じゃあ、話の本題になってきますけれども、お布施をペイペイで払いたいとか言ってたらどうします？
いや、それは端末があればどうする。
ね、結局だから、払うったって、どっかの口座とかに入るっていう流れがないと無理だよね。
そうですね。
ね、基本的にはね。
受ける体制ができて。
そうそうそう。
うん、
まあまあ、最低限現金化できるかどうかっていう話だよね。
そうですね。まあ、意外に浄土真宗は結構、時代に応じて、そういう、こう、取り入れたりとか、
うん、
教えを変えるっていうことじゃなくて、
うん、
その、生活の上で、それが必需品になれば、
変化していく。
受け入れたりとかしてきてるので、意外にこれが、もう、現金よりも、こういうペイが、もう主流というか、うん、当たり前っていう世の中になったらそうなっててもおかしくないのかな、と思いますね、うん。
そうですよね。
お布施をクレジットカードでとかないの？
あとね、
だって
他のとこは、まあね、こっち側にそういうものができないから、
ね。うん、まあ、あり得るはあり得るよね、うん。お布施って言っちゃうと、なんかこう、限定的だけど、例えば寄付とかね、
うん、
寄付金とかもだって、だいたいどっかの口座が書いてあってさ、ね、ゆうちょの口座とか書いてあって、ここに寄付してくださいっていうのはもう昔からあって、
そうですね、うん、
それが多様になったってことでしょ、
うん、うん、
まあ、それはあり得るとは思うけれどもね。それに、その方が、なんか、証拠が残るとかね。
うんうん、うん。
あの、免税になるとかね。そういうこともあるじゃないですか。うんうんうん、あの、特定非営利法人、ね、免税団体とかだとね、そういうこともありますもんね。
うん。まあ、時代の流れでなれば、
はいはいはい。
なっていう。今は、現時点では、まだ現金の方が多いかもしれないですね。
現金のみ？他に何かあります？今まで。
いや、ないです。
現金が多いかなって言ったから、じゃあ何かあんのかなと思ったら。
いや。うん、ないん
だ。だから、カズ君。
振り込みとかね。
ああ。
カズ君の中ではそうかもしれないね。
うん。
ただ他のね、お寺さんとかだと、もしかしたら、
うん。やってるとこあるのか。
ある。
まあ、振り込みか、現金か、かな。
ただ、その、振り込みを、電子上でできるので、
うん。
うん、ちなみに、私とかだと、
うんうんうん、
今のいろんななんとかペイで、多分、どこどこの銀行に振り込みって多分できるんですよね。そう。その方がなんか手数料安かったりすることもあるみたいで、うんうん、やったことないからわかんないけど、
いっぱい持ってんのに使ってないよね。
でも、銀行に振り込むという単位のお金ではないよね。うん、何百円とか何千円レベルだよね、まだね。
そう。まあ、なんか、まあ、違う見方をすれば、その、お布施の袋をちゃんと用意して、
うん、
ちゃんと書いて、中身も用意してとかっていう、そういう行為も、その、当日に向けてのその気持ちを、の整理というか、準備をしてい
く、そうですよね。
ものっていう考え方をするんなら、まあ、それも大事なのかなと。思ったりはしますけど。
そう。会社とかでもね、よくほら、やっぱり現金支給とか、ボーナスだけは現金支給で、なんかこう、奥さんを喜ばせるみたいな、逆に奥さんは振り込みの方が喜ぶみたいな。そういう、なんか話を聞いたことありますけどね。
このペイがね、今後どうなるかですよね。なんか、廃れていくのかもしれないし、また盛り上がって、主流になるのかもしれない。
いや、もう主流にならざるを得ないかな。
始まったばっかりなんで、また違うそういう媒体が出てくることもあるのかなと思って。
まあ、淘汰はされていくでしょうね、ある程度。
そうですね。だから今なんか、今こうやってバンバン出てきてて、いろんなこう、なんていうの、キャンペーンとかキャッシュバックってやってるのは、ね、まさに地図争いですよね。
そうでしょうね。
自分たちの販路を広げていくっていうね。うん、これ支配したらすごいですもんね。
一番強いでしょうね、ね、これからね。
ね。そういうことですよね、
うん。
ちなみに、キリスト教だと、多分ね、アメリカの、私たちもね、プロテスタントとかだと昔から、その、小切手入れたり、小切手をその、うん、何献金袋に入れたりっていうことは、うん、割ともうなんか昔からあったみたいなんで、
うん、
必ずしも現金じゃないっていうのはあったみたいですね。うん、日本ではそんなでもないかな。そういう。
まあ私の知る範囲では
あん
まりない
ですね。いや、うちも教会ではないし、日本って小切手の社会じゃあんまりない気はするんですけどね。向こうはなんか割と気軽に使うみたいですね。クレジットもね、向こうの方が流行ってましたからね、先にね。マスルさんとか多分大変だよ。銀行が基本的に銀行業がね、
ちょっと違いますからね。
で、どうなんですか？
まあ広がってはいるはずですよね。そのやっぱ LINEペイというか、なんて言ったらいいのかな、その電子マネー。実はそこら辺、国によってやっぱ事情は全然違いますけど、これから必然的に増えていかざるを得ない社会になってくると思うし、
そのまだなってない？
まだなりきってはいないかな。
なり始まってる？
なり始まってはいると思う。やっぱ世界的な流れですからね。
例えば、なんだろう、中東の国はなさそうだけど、アジアの、なんかね、イスラム
国。インドネシアとか、マレーシアとか。
っていうのはなんか、マレーシアもね、もともとほら中華圏でしょ、だから、当然、なんか広がりそうですよね。
で、一番、その、爆発的に増える要因として、偽札が多いところの方が広まるのよね。
そうですよね。
で、だから中国があれだけ、なんですかね、こう、シェアを持ったっていうのは、 偽札文化が、うん。文化って言ったらおかしいかもしれないけど、偽札がやっぱ出回ってるから。
日本これからね、新しいお札刷りますからね。
でも、新しいのお札別にもういらないんじゃないかと思うんですけどね。
いやー、まだ、いるっていう人たちは多いんじゃない？
けど、あれ、出るの10年後とはでしょ？
10年だっけ？7年
でした。
なんか2025年とかじゃなかった
でしょ？すごい先だなと思って、その頃どうなってるか分かんないぞと思いましたけどね。うん、
まあ、現金で 100% 使わないっていうことは、どうなのかな？どうなんだろう？
まあ、泣きにしもあらずかもしれないけど。
でもまだまだ日本はっていう気はするけど、うん、それこそ来年のね、あのオリンピックで一気に進む説もあるしね。
うん。
どうなんでしょうかね。だから、実際には、だって、ね、こう、なんていうの？もともと、キリスト教の、例えば、うん、古代の、教会が最初にできた頃っていうのは、まあ、お金ももちろんありましたけど、自分の財産を持ってきて、それをこう、寄付するみたいな、ことが、こう、聖書のところに書いてあったりすると、必ずしももうね、お金じゃない。なかったりとか、ね、物だったりしますよね。だからそれがお金になった、お金になってさらにこうなっていくっていうのは別に、ね、あの、浄土真宗が世の中に合わせているように、うん、合わせていっている、どこも合わせていっているし、合わせていかざるを得ないんだろうなと思いますけどね。
う
ん、
そうですね。
うん。
さあ、どうなるんでしょうか、なんとかペイ。まずはカズ君が、どこを選ぶのかが注目ですね。
いや、別に注目はしてないかな。
注目しよう。
え、どこも、どこを選ぶか？
うん。どこのペイを選ぶか。
ナセルペイっていうのがあったら絶対にそれを入れないで。
ああ、
その方がいいと思う。ね、
ナセルペイ。あの、自転車持ってかれるかもしれない。
それ一個前の話ね。
そっか。いや、でも、多分いくつかじゃない？
複数かな。
まあ、大体。
あとは自分の使ってる携帯会社の流れとか。
はいはいはい。
まあ、ビザとマスター持つようなもんでしょう。
あの、ほら、ドコモ持ってたら、D ポイントがあってとか、うん、なんか、そっち系の、とかね、あと、近くにあるのがセブンイレブンだから、とかね、そういうので決まっていくんじゃないですかね。
うん。さっき終わりのとこと思ったのに、意外と話が伸びちゃった。
終わらそうと思ったんですけど、まだなんか時間がちょっとありそうなのがちらっと見えたので、伸ばしてみましたが。
はい、もうお時間なので、次のコーナー行ってみましょう。今回は質問が届いてます。結婚を考えている相手が熱心な信仰を持っています。私は無宗教なのですが、どうしたらいいでしょうか？というお便りです。宗教はどの宗教かはわからないんですけれども、まあ、お相手の方が熱心な信仰を持っているということですね。
うん。
さあ、こんなお悩み相談ですけれども、カズ君、アドバイスをお願いします。
え？
油断しただろう。
ね。自分で考えましょう。
お悩み相談終わったね。
いや、これね、もし自分がその信仰している宗教があったら、全、う、然、んね、多分考えること変わってくると思うんですよね。
うん、あ、そうだと思う。
そうですよね。
自分自身が何の宗教もないんですって言うんでしたら、うん、その結婚相手の方としっかりお話ししたりとかして、
うん、
自分自身が、そのね、あ、彼女がどうして、そこまで熱心なんだろうとか考えたりすると思いますし、いろいろ聞いてもやっぱりそれはって思うかもしれないですし、ここはもう自分の行動次第なのかなとちょっと思ったりはするんですけど、どうなんですか？
これバトンはタクちゃんに言ったかな？
今ね、目線で送られましたけどね。そうですね、多分いくつかルールがあったらいいかなと思うんですけど、まずはその信仰を持ってる人の信仰を邪魔しない、否定しない、まあ、肯定するのはいいでしょうけどね、それは大事なことかなというふうには思うんです。つまり、ね、こう、その結婚する相手の方を尊重するっていうのは、その人の信仰も尊重するっていうことなので、そして相手を理解したいと思えばその信仰についてやっぱり知る必要があるだろうなと思うし、相手の人から聞く必要もあるだろうし、そういうこととして、同じ信仰を持った って別にいいわけですよね、うん。ただこの場合は私は無宗教なのですがどうしたらいいでしょうかっていうのは多分、その相手の信仰に合わせたくないんですがっていう意味もちょっと含まれちゃってるような質問なので、それは相手のことを尊重するだけでいいんじゃないでしょうかね、うん、と思うんです。ただもし、その否定的な意味が含まれていないんであれば、あ、じゃあそのね、信仰について理解をし、しっかりと聞いたらいいと思いますよ、と、うん。いずれ、このことが問題になってね、夫婦仲が悪くなっちゃったりとか、あ、なんか、こう、やっぱり、その喧嘩の時にそれが出てきちゃったりすると、それは結構ね、決定的なことになりかねませんので、そういう注意は必要なんじゃないでしょうかね。うん、と、真面目に答えてみました。
うん、もう言い切った感じだね。俺、補足することはあんまないわ、これ。
してよ、補足っていうかさ、ナセルさん的にはどうなのかな。
僕もまあ、二人でよく話し合ってくださいとしか言えないかなっていう感じですよね。その相手の方が、なんていうんですかね、どうなってほしいのか、何を求めてるのかによってすごい違うと思ってて、相手が熱心な信仰を持ってるわけですよね。じゃあ、同じ信仰に入ってよって、こう、やっぱずっと言い続けてるんだったら、多分どっかで無宗教でいることが、トラブルの種にはなってくると思う。そうじゃないんだったら、まあ、ほっとけばいいっていう、すごい単純なことなんですけど、やっぱり相手がどうなってほしいのか、相手のニーズって言ったらちょっと言葉違うかもしれないですけど、そこはもう、個々の問題ですので、よく話し合ってくださいと。それしか言えないですよね。一般論ではできない、これ。
一般論ではできない。そうですね。
ですので、まあ、そうですね。まあ、よくお互いに相談してってことでしょうかね、みんな。
ナセルさんに、ほら、ね、ムスリムの方の結婚についてって聞くとよく契約だってね、うん、言うけど、契約書を交わすまではいかなくてもいいので、うん、何かこう、お互いの歩み寄りのものを残しておくといいかなとかね、ね思って。たりはするんですけどね。どうでしょうかね。
まあ、契約書書きましょう、契約書。
契約書書きましょうとは言いませんが。ややこしくなるのでね。だって別れた時のなんか、お金まで書いとこにじゃあね。
そうそうそう。
ね。それは別にいいかな、と思いますけど。でも、ね、なんか、うん、今のうちにしっかりそのことを話しておくっていうのは大事じゃないですかね。
そうですね。
結婚するんですからね。うん、そのことも一つの、ね、こう相手を知る意味で、はい、お話をしてみてください。
ということで、よく話し合ってください。
カズくんの乗り物っていいな。巷でいろいろと話題になっております。
本当？
本当に話題になってる。
誤作動と言いますか、運転の
誤作動。ああ、それは何？人の側の？
まあ大体人の側がね、ね、はいはい、大体多いっていうニュースにはなってますけど、うん、まあそれに対して、まあ対応品、
はいはいはいはいはい
っていうのがですね、いろいろ出てきてるんです。まあ、よくあるのが、ブレーキとアクセルの踏み間違いで、ちょっと突っ込んでるとか、大変なことになったっていうのがあるんですけど、トヨタがですね、今までのシステムだと、新しい車にはそういう、こう、人がいたりとか、壁があったりとかしたら、止まったりとか、
ピピピピ鳴るとか、はいはいはいはい。
機能は新しい車にはついてますよっていうのが多いんですけど、
ということは
トヨタはですね、はい、今まで出てる車にも、そういう機能を装着できる。
後付けできる。
はい。まあ、車種は限られるんですけど、あと、こう、何年から発売された車。
あ、じゃあ完全に組み込めるってことなんだ。
そうです。まあ、要は、バンパーのとこにこのレーダーを
付けたり
とか、あと、まあ、アクセルとブレーキ間違って踏み込んでも、こう、誤発進しないように。
はいはいはいはい。
そういう、まあ、プログラム組み込んだりとかいうことを後付けでできますよっていうのを、トヨタがしてるみたいなんですね。
あ、うちの車ホンダなんだけど、つくかな？でしょうね。
ものはつかないと思うんですけど。
けど、まあ、後追いで他のとこもやるんじゃないかね。
やると思うんですけどね。でも、まあ、 車種は限られてるんですけど、これはまあトヨタがやってることなんですけど、うん、普通の一般のその全然違う会社が、そのブレーキのとアクセルの誤作動を、ちょっとこう、なんですかね、電子的じゃなくて、物理的に、防ぐ、そういう器具を発明したりとか、うん、あとまあ一般メーカーでそういうのを、こう、自動車の量販店で発売したりとか、そういうものも、こう、あるみたいなんで、まあこれは別に、お年寄りだけじゃなくて、うん、もう本当私たちでも、時と場合によってはあり
える話なので、うん、アクセルとブレーキ間違えて、
そういう時と場合によっては本当になるかもしれないので、うんうん、
そうだよね。人だからね、間違いは必ず確率が低いだけのことで、
うん、なのでまあそういう意味でもまあいろんな人にまあそういうのを装着してみてもいいんじゃない
か、
う
ん、いろんな人に装着するの？
いろんな人が、
乗ってる車
に、ね、車に人に装着するっていうのもいいかもね。
ああ。それって値段的に高いの？
これを見たら。
ピンキリじゃない？
トヨタのはこれ5万ちょっとで、あと工賃込みなのかな。うん、まあ、それをどう見るかっていうことにはなると思う。
でも逆にそういうのをつけたら保険が安くなるとかね。
これからね、出てくると思うんですよ ね。まあでも新車をね、買うとなるとすごい金額ですけど、それを考えたら、まあ、これをつけることによって少しでも、防げるならばっていうことではあるんですけど、もしねトヨタ車で対応の車乗ってる方がおられたら、そういうのも考えてみてもどうなのかな、
マニュアルにしたらいいんじゃないかな。
でね、よく皆さん
ね、
まあやろうと思えばできるんです。オートマ車をマニュアルのこの機械を
わざわざ面倒くさくするのね。
そうです。オートマの部品を下ろして、マニュアルの部品をこうくっつけるっていうことはできるらしいんですけど、まあその方がすごいお金。
そうだよね。
はい。
エンジン近くまで相当変えなきゃいけないもんね。
大変なことになると
思います。はい。
ぜひ、機会があればそういうのもちょっと見てみてもらえたらなと。今日はちょっと紹介しようかなと思いまして。
まもなく7月7日、七夕ということですけれども。
はい。
何そのはいはいは。
いや、今、俺ボケようと思ってたのにさ、7月7日はって言われたら何て言おうかなと思ってたのに。
ああ、ごめんね。
七夕ですけどって言っちゃったらもうね。
ちょっと、たくちゃん、7月7日は？
ん？いい。
なんでよ。
いいです。はい。セブンペイの日かな、
ね。引っ張るね。はい。まあ、七夕は星に、何かお願いする日ですけれども、あえて今回は星ではなく宇宙のことをやってる我らが JAXA に対して。
俺、この話したかったんだけど、できないのか。
いいですよ、聞きますよ。
この間、ちょっとあるとこに出張してた時に、うん、星の専門家の方がいらっしゃって、うん、見せていただいたんですよね。望遠鏡持ってきてくださってたんで、土星と木星を、はい、見せていただいて。
結構大きな。
土星は輪が、はい、見えまして。土星の輪って、こう、真横に来ると見えないんですよね。
はいはいはい。
あれ、立体じゃなくて、平面なので、そう、なので見えないんですよね。で、土星と、あと木星は、こう、何、模様、ね、筋と、あと、あれが見えました。衛星がね。衛星が。
見えるんですね。
ね、見えましたね。
全然普通の市販の望遠鏡
だ。いや、市販のだけど、いろんな機械ついてました。追尾システムとか。
追尾システム？
そう、
地球
自転してくでしょ、だから、今見てて、ほら見えるよって言って、次の人が見た瞬間にもうフレームアウトしちゃう。
そんな早いの？動くの？
早いというか、しかもその状態で、また追いかけても、またすぐしちゃうので、その地球の自転に合わせるっていうシステムがあって、あ、これいいなと思ってね。そうすると、いつ見てもっていうかね、何分間かは、全然よく見えるので、はい。そんな話を、その望遠鏡は、なんか中古で買った方がいいよとかね。中古で何とかっていうところで買うと、これすごいいいんだけど、3万円ぐらいでさ、短いんですよ。短くてね、こんなレンズがでかくて、なんていうの？ちょっと、鍋の、寸胴の鍋みたいな感じの大きさの、やつで。
でよく見えるんだ。
よく見えましたね。
3万円でよく見えるんだったら。
それまあ中古でですけどね。うん、でも
月とかもね。でね。
あもう月はバッチリですね。なんとかのクレーターがなんとかって、うん、なんとかっていう名前のクレーターが見えるとかね。
へえそんなとこまで見えるんだ。
そうみたいですよ。その時は月は見えなかったんですね。うん、月が見えない方がまあねあの他の星が見えるんですけどね。うん、はい。ということで、あの、ちょっと、あの、天体づいてきました。ね、はい。
ジャクサにもじゃあ行くんだね。
ジャクサには行くかな？わかんないけど。
いや、大きいの
は大きいのあれはね、あれはもう巨大なやつですね。
巨大すぎる専門的なやつ
だよね。
マニアック、マニアックマニアック
いや、専門職です。
専門、なんか、あれでしょ、日本の水を集めた的なやつでしょ
プロの
ね、プロ中のプロのやつですよね、きっとね。
はい、今回はそんなジャクサに一言言って終わりにしましょう。
ロケット発射の時は、相模原市民特別席を用意してください。カズくんでした。
相模原からロケット発射してほしいです。タクちゃんでした。
相模原にロケット帰ってきた時、相模原はさすがに危ないか。ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。